3. 戦果の評価はどういう考え方で行われているのか。楽しいけれど評価も気になります。シシド。小学校の授業では授業を楽しいと思わせる内容にしたり、声かけによって嬉しいと思ってもらうことが大切になります。しかし中学校になると評価という壁が出てきて、受験につながっていくことが現実としてあります。今までのように純粋に楽しかっただけではなくなる。自分では楽しいと思ってやっていても、成績では反映されなかったり、その逆もあるでしょう。親伊豆、評価はかなり明確にしなければならないと思うので、到達目標をはっきり提示することを心がけています。実技面で多少不安が多くても、それ以外の部分で得意なところを発揮する子もいます。いろいろなチャンスを与えて、少しでも得意だと思うところを伸ばしていけるように、意欲を高めさせようと声かけはしています。司会、授業の中では、どちらかというと感想を書くことが中心となる鑑賞については、どう取り組まれていますか？実技が苦手でも鑑賞する力がある子もいると思いますが、具体的には書いたものがどのように評価されるのでしょうか。加藤、美術では表現だけでなく、絵を見てどう感じるかを言葉に表すことも多くなります。描くことは苦手でも、絵を見て語彙が豊富に溢れてくる子の場合は、鑑賞の点数は高くなります。美術の評価では、描いたり作ったりという才能で決めていると思われがちですが、感想や定期テストの点数や、関心、意欲、態度などの評価項目で成績をつけます。親伊豆、鑑賞では、楽しい曲だったという感想で終わらず、音色やリズムに注目して聴いてみようと、焦点化させて聞かせたりすることが多いです。加藤先生が言われたトレーニングが関係していて、1年生の時から鑑賞の基礎を叩き込むというか、こういうところに注目して聞くとこんな風に聞こえてくるよと体感させながら、国語科とも連携して言葉をいろいろ覚えさせていくことを重視しています。シシド、言語能力はどの分野でも関わってきますね。親伊豆、実技テストの場合でも、単に技能だけで点をつけることはありません。歌であれば表現する上でどこを重要視したのか、歌詞のこの部分が盛り上がるように音を大きくしたなどの工夫があれば、きちんと音と歌詞の様子とをリンクさせて表現したと評価できます。少し音が外れていたり、声がか細いとかいうことは、また別の評価項目になります。一つの試験の中でも、いろいろな観点から評価するようにしています。田村、小学校の音楽にも鑑賞があります。表現活動で歌ったり、楽器を演奏したり、音楽を作ったりする活動と鑑賞は一体化していると言われています。曲を聴いて、弾んだ感じで始まり、途中から滑らかに変わった感じを聞き取るだけではなく、自分が歌ったり演奏したりする活動に生かしていけるように鑑賞を扱っています。石川、子供たちは自分の作品と友達の作品とを見合って、感想をカードに書いて話し合ったりする鑑賞をしています。田村先生が言われていましたが、鑑賞と表現活動は一体化しているので、作品を作る前に美術作品などを鑑賞して、その作品の特徴や良いところを考え、そこからイメージを持って作品作りに入ることもあります。低学年でも鑑賞はありますが、美術作品のモチーフや制作者の意図はわからなくても、低学年なりに楽しさや美しさを感じ取って、まるで絵の中の世界で遊ぶような鑑賞もあります。シシド、音楽の授業では一人一人の声が合わさって合唱になり、 演奏が一緒になって合奏することが比較的多いと思います。図工美術では共同作品よりも個の作品作りが多くなると思いますが、石川、図工には造形遊びがあって、6年生の授業まで遊びという名前がついているぐらいです。作品作りが目的ではなく、材料や友達と関わり合いながら、やりたいことや試してみたいことを体を使って活動することで、例えば新聞紙をたくさん持ってきて服に巻きつけたり、家を作ったりします。材料から発想して何かを作ったり、友達の作品を見て刺激されて作ったりという共同作業というよりも、関わり合って何かを作り出すこともしています。親伊豆、音楽では、独唱、独奏、重唱、重奏の単元があります。地域の方に多く見ていただく場面では、合唱や合奏が多くなるので、そういう印象を持たれがちですが、どれも同じぐらいの比率で取り扱い、楽しさを味わうようにしています。田村、子供の心には、みんなで一つになって歌ったことや演奏したことが、記憶に強く残るようです。4年生の時のお祝い、2分の1成人式や、マルニエホールで各学校の5年生が演奏する連合音楽会が心に残るらしく、〇〇賞の演奏がとても良かった、私たちもそういうふうにやりたいとか、よく話題に出ます。